問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
河北麻友子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大谷さん成長薬。
便秘気味の方には
大谷さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大谷さん成長薬。第3類薬品です。
TBS ラジオ公演メトライブビューイング。ニューヨークの上質なエンタメを映画館で体感。メトロポリタン歌劇場の最新オペラ公演を上映。今シーズンのテーマは心に響く愛の物語。詳しくは TBS ラジオのイベント情報まで。
私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私こと神田伯山、以前より腰が悪かったのですが、先日本格的に痛めてしまいました。そこで腰を揉んであげようか。神さんが言ってくれたので揉んでもらったところ、さらに腰痛が悪化しました。それを神さんに伝えたところ、そんな言葉聞きたくなかったと言われました。腰も痛いし心も痛い。収録はなぜか朝7時からやってます。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、小田市の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の佐藤健さんです。シエフジどこ行ったんだ。まっ全くあいつが時々休むから、スタッフさんも誰も知らないっつうんだ、あいつが。休むってことだけ聞いたって。と聞いたら来週も休むっつうんだよ。信じられない。で、あいつがさ、また先週の段階からさ、俺がちょっと腰痛めてるけど、重藤どうしたらいいかなとか言ったら、あいつがなんか、いや、いい針がね、いるんですよみたいな。え、もう針とかやってんの？俺はやったことないけど、つったら、いや、実は僕も針やってまして、声とかも出るんですよ。で、伯山先生、もうびっくりするんですけど、押し上げに、針の業界の中で、こんなすげえやつが出てきたみたいな噂になってる針がいるんですよみたいな。今度紹介します。本当かよ、重藤！つったら来ないんだよ。信じられないだろ。あいつチラ見せだけして来ないんだよ。押し上げの針ですごい怪物みたいなの出てきたと。今針かかってるやつはその話題で持ち切りだっつんだよ。具体的な病院を言えよお前、クリニックの名前を。で、言わないからさ。で、メールで聞くのもなんかさ、尺に触るっていうか負けた感じ出るじゃん。で、これ悪いことは重なるもんでさ、いつものさ、スタジオのとこで収録できてないんですよ、これ。なんで朝7時かっていうと、工事するっつんだよ、いつものスタジオ。なんだかわかんないんだよ。で、今週含めて6週工事するっつんだよ。そんな長く工事することあるかね、ここ。で、その工事のおっちゃんがやってきてさ、あ、すいません、ちょっと、うるさい音出ますけど、おいおい。勘弁してくれよ、お前。腰痛いし、うるさい音出るし、重藤来ないし。で、とにかくだから6週にわたって、もう朝の7時から10時みたいな。だからよく、なんか外のスタジオとかでもあるらしいんだよ。だからそこなんかさ、俺いつも車でこのね、TBS 来てるから、その駐車場がないっつうんだよ。その外のスタジオ。でもさ、腰痛いじゃん。で、慣れてないスタジオでさ、トナビさんとかもさ、電源の入れ方わかんないっつうんだよ。もうだったらここでやるしかないじゃん、選択肢は。なんかちょっと録音の仕方わかんないですねって。覚えてくれよ外のスタジオのやり方も。腰痛いよ。工事の音がうるさい。そんな気持ちなの今。じゃあ佐藤健さんにまた笑ってもらって、佐藤健さんだって笑うの大変だよお前、こんな朝7時からさ、作家の仕事じゃないよこれ。まあ茂君にもそうなんだけどね。 あいつも、時技だから。まあ、辛いな、腰痛いから。だから腰痛いからさ、面白いこととかよりもさ、なんかやっぱネガティブな感じになるね。やっぱフィジカルが弱ってると。些細なことに苛立つわ。で、この前もさ、X 見てたんだよ。またもう俺は X 好きだから。X ばっか見てる。もう X にね、人生の全てが詰まってると思ってるから。したらさ、俺のことを褒めてくれるさ、記事が出てきたのよ。だこういうのは腰にもいいわけよ。古舘伊知郎さんがさ、最近なんか TBS ラジオとかやったら出てんだよ、古舘さん。で、なんか本土の宣伝で、寝ても、覚めても煩悩みたいな、人生のモヤモヤみたいなさ、なんか Q&A みたいな感じで、一般の方からの、なんか質問に古舘伊知郎が答えるみたいなさ、そういうなんか読みにくい本なんだよ。普通に書けばいいのに。で、古舘伊知郎のアンサーが長すぎるんだよ、これ。で、この質問も多分古舘さん考えてると思うから、一般募集じゃない気がするっていう。で、まあ、この本の宣伝で、あちこち、まあさ、なんか、ラジオアンギャーをされてるんですよ。で、いろんなとこでね、最近古舘さんが、気になってる人物いますかとか言われたときに、まあ、いっぱいいるんですけど、まあ、一人挙げてって言われたら、神田伯山ですかね、みたいなことをさ、言ってくれんの。で、なんか、すっごい嬉しいじゃん。で、この前もあの、ワンジェ、最新だとワンジェに出てたんですよ。俺たちの大好きなワンジェですよ。生島ヒロシの文化放送の裏でやってる番組ですよ。で、俺冗談でさ、こういうことさ、あれ、俺先週とか先々週ともずっと生島さんのこと好きだから名前出してるじゃない。で、その時に必ず俺は、TBS ラジオの番組に迷惑かけちゃいけない。生島さんの、なんかスライドで TBS ラジオ同じ時間帯やってんの何かなと思って、下調べたら元カリアさんのワンジェ。俺もゲスト出てるから元カリアさん好きだし、必ず名前出して、TBS ラジオリスナー、ワンジェを聞いてくださいねって、それ言ってんだけど、全部ディレクターのトラムさん切っちゃうんだよ、そこ。ワンジェの下り。おいおいと思って。だから元カリアユちゃんぶち切れてると思うんだよね。家で生島さんの写真にダーツで眉間に投げてると思うんだよ。生島この野郎っつって。そのワンジェに、古舘さんが出たの。で、やっぱりさ、ゆうかさんが、なんか誰か気になってる人今いるんですかみたいに言ったら、やっぱり同じように古舘さんが、いや、最近ね、必要にね、同じ名前を出してるんですけど、まあ、いっぱいいろんな人いるんですけど、まあ、一人あげろって言われたら、神田伯山ですかね。とか言ってくれたの。嬉しいじゃん。したら、ゆうかさんが納得してない感じでさ、なんでですかって。なんでですかって。好きだっていいじゃねえかよ。なんでですかって。したらさ、なんか若いさ、男のアナウンサーのワンジェイの、やってる人なのかな、作家さんなのかわかんないけど、なんか、好きな人一人っていうと気になってるのは、神田伯山ですねって、古舘さん言ったら、その若い男がさ、って。なんかわかんない不吉な音みたいに出してんだよ。へって。何それ喧嘩売ってんの？嫌な感じと思って。まあ、たまたまなんか、意外みたいな感じのリアクションされたのかな？わかんない。で、ゆうかさんが、なぜですか？って言ったら、いや、この前ね、新宿末広亭出させていただいてゲストで、で、まあ、伯山さんのね、裏でね、聞いてたんですよ。神崎の詫び縄文というアコギ師でね。いやー、すごかった。もう本当に講談のね、型をやりながらもその畳み込みの凄さって言うんですか？いやー、あれ真似できないなーと思ってね、大嫌いになりました。と、オチがついてんだよ、そこでさ。それがネットニュースになってんだよ。で、俺読んじゃってさ、それもさ、なんて書いてあるかっていうと、古舘伊知郎、すーごく嫌いになった天才話家を実名告白。言葉の畳み込みの気持ちよさったら、スポニチアネックスで書いてあるの。で、もちろん、講談師のことは話し家って言わないんですよ。落語家さんのことを話し家って言ってね、そういう、あ、なるほど、これはお分かりになってないんだな、なんてこと思いながら、俺は褒められてる記事だから。まあ、悪い気持ちはしないじゃないですか、スポニチさんに対しても。それに対してさ、バカな奴らがさ、なんか落語詳しいとか講談詳しいみたいな奴がさ、嫌みったらしくスポニチに言ってんだよ。いや、だから、講談師は話しかって言わないから、みたいな。またこたつ記事か。どうせバイトが書いてるからさ。しかしデスクもわかんないものかねとかいろいろ書いてんの。俺の講談の後輩とかもさ、違和感とか、そんな感じか。よく言うな、お前。先輩に向かって。先輩が褒められてる記事でとか、いろんなこと思うんだけど、ちょっと冷静にちょっとさ、その人たちもさ、確かにだよ。確かに話しかとは講談師のこと言わないけど、いや、それ本筋じゃないじゃん。そうじゃなくて、俺が褒められてるってことを、もっとみんな気持ちよく受け取っていいんじゃないかな。もっとさ、些細なことですけどぐらいのさ、まあ一応それは訂正、修正はした方がいいよ。だけどなんかさ、みんな俺の携帯問題ぐらいの2週前の、 読売新聞にブチ切れてたみたいな、あの気持ちのノリみたいなのを自分たちもやりたいのか、スポニチに読売新聞のなんか怒りみたいなの当ててんだよ。かわいそうだよ、スポニチ。無知なだけなんだから、スポニチは。で、古田さんが言ってないんだから、話し方って俺のことを。スポニチが間違えたんだからさ。いやでもそういうことだって、だからみんななんか俺のことさ、なんかさ、全然その記事のこととか言ってくんなくてさ、それ間違ってるみたいなさ。でなんか間違ってるのが古舘一郎が俺を褒めたことを間違ってるみたいな、婉曲的に言ってるみたいになってんだよ。古舘一郎の考えが間違ってるみたいなさ。おかしいよそれ。なんだよと思ってさ、もう俺も拗ねちゃって。だますます腰痛くなっちゃう。で、そもそも、先週ぐらいからちょっと腰の痛みのことを言えば、まあちょっと痛かったんです。で、重藤にもちょっと話してて、まあでもまあこういうの治るよね、なんて思ったら、やっぱ治らなくて、おいおいと思って、で、整骨院でさ、俺のなんか、唯一行ってるみたいなところがあって、そこで名人のさ、50代ぐらいの男の人で上手い人いるんだよ。で、変わっててなんかさ、なんか、もうなんか全然さ、俺のさ、整骨院と関係ないこととか話題に喋ったりすんだよ。いやー、古舘さんね、って、俺も本名古舘だからね。で、古舘さん、つって、おいっつって。このビルにね、一階になんか、中国のリラクゼーションみたいなの入るの知ってますみたいな。いや、知らないから、絶対知らないじゃん、そんなの。ええ、そうなんですかって言ったら、オーナーさんが謝りに来て、いやー、ちょっと同じような業態を同じビルに入れるってのは、これいかがなものかなと思って、事後報告になって申し訳ないんですけど、中国リハビリテーションを一階に入ることになります、と言われた時に、古舘さん、私なんて言ったかわかりますかって。かかってこいよって思いました。何変わりもんだよ、あんた。かかってこいよって。どっちがうめえのか。ああ、構いません、構いませんと。どうぞ来てください。同じビルに同じ業態結構です。比べてください。どっちが腕があるか。そんな中国のリハビリテーションと全然負けませんよ。もう2件も3件も入れていただいて構わないですって。変わりもんだよ、じゃあ。面白かったなぁ。で、その名人はうまいの、本当に。うまいんですよ。で、うまいから、だいたい良くなるんですけど、でもやっぱり、だんだんとさ、沖縄日帰りとかもしてさ、もうその、すごいやっぱ飛行機でもさ、腰痛めたりとか、移動もずっと、なんか車とかだからさ、振動とかでやっぱやられちゃうんだよ。治ろうとしてる時にやっぱダメになっちゃったりしてさ。で、あ、また整骨院行こうみたいなこと思ったら、休みだったんですよ。うわ、休みかと思って、じゃあ行ったことない。整骨院行こうと思って、マネージャーの山口さんに車でさ、ブーって行ってさ、で、着いた。ここ危なそうだなと思ったけど行ったの。で、名前書く欄とかあるけどさ、なんか危なそうだから俺本名で書かずにさ、山口健一っていう、マネージャーの名前使って。で、俺も山口さんなんて呼ばれて、はーいなんていう、ちょっとマッシュ寄りの感じで、ダジャレも使っていこうなんていう。で、こう、うつ伏せになって、どうですつってこう、揉まれるんだけどさ、途中までよかったんで、うまいなこの人も悪くないなと思ったんだけど、じゃあちょっと、山口さん、つって、はい、はい、つって、私の最近こう、気に入ってるマッサージやってもいいですかつって、おぉ、やってください、どうぞ、つって。私、今から何にも山口さんに触れないです。何にも、何にも どういうことすいや、ちょっと気を送るので、何にも触れないですけど、6分。ちょっと、今、タイマーつけますね。はい!つけました。待ってください、みたいな。でもその6分何もしないんだよ。何にも喋ることもなく。これ先生、黙って。6分、黙りましょう。ピピピ、ピピピ。どうです?いや、何も変わって、何にも変わって、6分、6分おっさんに背中を見られただけだけど。何も変わるわけがないけど。で、まあ、ただ日本人って同調圧力に弱いから、こういう時に、いや、なんかちょっと良くなった気がしますとか言っちゃうんだろうな。でも俺変わり者だから、いや、別になんか、何も変わらないですけど。へえー、なんつって。へえじゃねえよと。で、その後電気のやつ、まあ、どこにも整骨院もある程度あると思うんですけど、なんか初めて行ったとこだからね、そのなんか分かんなかったのかな。なんかバラエティぐらい強いんですよ。もうなんかバラエティな、あ、いたたたたたのぐらいの、で、俺も痛いっすね、なんつっても、いや、でもそれは大丈夫ですよ、みたいな。これじゃないと効かないんですから、お前何にも6分間しなかったろって。取り返そうとすんじゃないよと思って。でもそれで、やっぱ案の定痛めちゃってさ、立ち上がれないんだよ、終わった後。いってーってなって、ええーみたいな感じになって、いやいや、今でも行きます。ありがとうございました、つってさ。で、本当にどんどん痛くなってさ、車の振動で。で、家帰って、で、神さんにさ、もう歩けないぐらいの、一歩一歩が、時間かかっちゃう。で、神さんが、どうしたのつって、いや、これこういう事情で、腰痛めちゃって、つったら。だから珍しく神さんが、じゃあ私も揉んであげるつって。 つって、俺嬉しくってさ、神さん優しいよ。やっぱ、弱ってる時優しくなんなと思って、うつ伏せになって神さんが5分ぐらい揉んでくれたの。より悪化したんだよ。信じられないぐらい。びっこ、こんな、俺多分一番自分史上、こんなに腰が痛かったことないの。だって立てないんだもん。本当に。びっくりしたよ、俺。立てなくてさ。でどうって嬉しそうに聞くんだよ。要するに私の成果はみたいなことで神さんが。で、いや、良くなったよ、ありがとうみたいな、本当になんて、満面の笑顔で言えばいいじゃん。だけど俺もさ、本当に腰悩んでるからさ、ごめん、なんかより痛くなったかも。って言ったら、神さん、さっと笑顔が消えて、そんな言葉聞きたくなかった。なんだよ、これ。なんだよなんだよ、これ何が起こってんだよ俺も腰を、ほふく前進でさ、神さんがトットットットってさ、上行っちゃいそうになるから、ほふく前進で、待ってよ痛いけど、ちょっと痛くなくなったかもなんて言いながら。大変だ、お前。腰痛くて、お前、心も痛くて気使って。ほいでもって、とにかくもう本当に、これもちょっとちゃんとしたというか、もうなんか整骨院のレベルじゃなくて、レントゲン取って、ちょっとなんかそのブロック注射とかなんかそういうのしなきゃいけないレベルになってるかもしんないみたいな。こんな気持ちになっちゃってさ。で、その間にもさ、仕事はさ、腰痛いなんてこと言ってらんないじゃん。だって俺、講談があるから、本業。もうさ、講談の登場人物全員腰痛くなってるんだよ。曲がんねえんだから。殿様に、殿っていうところがもうちょっと会釈ぐらいの。もうウインクぐらいの感じで。令和仕様になってんだよ。痛いんだから、腰。だから深く腰かがめるとかできなくてさ。で、そのうちにさ、山崎エマ監督って知ってますか皆さん。ドキュメンタリー監督で、小学校、それは小さな社会っていうさ、素晴らしいドキュメンタリーの公立小学校をこう取材したのがあってさ、で、俺も以前ラジオでそれ伝えたと思うんだよね。で、なんか世田谷の公立小学校をさ、400時間ぐらいその映像を撮って、100分にまとめてっていう。確か高田先生がラジオビバリーヒルズでさ、俺が出た小学校だとか言って、俺校歌歌えるんだよとか言って、ペラペラペラペラ歌って、でも高田先生もさ、嘘ばっかりつくからさ、信憑性がないじゃん。ね本当なのかなと思ってさ、その監督に聞いたら、あ、どうも本当らしいですよ。高田先生いらっしゃったみたいです。嘘じゃなかったんだっていう。100のうち99は先生嘘なのに。1本当だったって、その感動もあって。で、山崎絵馬監督と、なんか、お客様をこう入れて、で、取材もいっぱい来てて、テレビも来てて、まあ、そこで、新しい絵馬さんが本を出すんですよ。なんか、息子を小学校に入れたいみたいな、そういう本を出して。で、絵馬さん自身が、なんか面白い経歴で、お母さんが日本の方で、お父様がイギリス人で、公立の小学校、日本人の学校に6年入れて、中学からインターでもう40カ国いろいろ集まるみたいな。だからそのいろんな学校教育みたいなの受けてきて、日本のその小学校教育って、実はなんか、すごくいいよみたいな、調和を保ってみたいな、そのなんかお掃除とかを子供たちでして、外国とかだとさ、掃除屋さんがいるじゃない。で、なんか上履きとかもピタッと揃えてて、持ち物とかも決まってて、規制とかルールがあるけど、運動会に向けてさ、なんかみんな縄跳び頑張ったり、誰一人置いていかないみたいなさ、普通のインターとかだったら、もう運動会当日になんかダラダラやってるみたいな感じなんだって。で、そうじゃなくて、なんかその親御さんに見せる集大成みたいなさ、意気込みが違うみたいな。で、なんか、日本って今さ、なんか悪く言われがちじゃない？教育もダメだとか。でも逆に今、外国の人が日本の教育見て、うわ、すごい、和を持って尊し、すごい、みたいなんで評価されてる。逆輸入みたいな感じで。とにかくでも、子供たちも可愛くて愛情がたっぷりの映画なんですよ。で、俺をそれを今、この意気込みで、いかに山崎監督のこの映画が素晴らしいかっていうのを熱弁してた。ものすごい熱弁してて。で、終わった後山崎監督が、私実は、白山さんのいろいろラジオとか聞いて、すっごい怖い人だと思ってて、これ60分くらいトークあるって言うけど、全部罵倒されんじゃないかなっていう。そんなやついる？毒舌で悪口をいっぱい言われるんじゃないか。その覚悟をしてきましたっつんだよ。で、なんか、そしたら、蓋開けてみたら優しくって、なんかすごく褒めていただいて、もうなんか単純に嬉しいですみたいなこと言っていただいちゃってさ。いや、なんかでもそれ嬉しいなと思う反面さ、俺ってそんな風に思われてんだっていう。ラジオが一人歩きしてて、すげえめんどくさいやつだって、そんな思われてんだっていう。だから携帯電話何回もチェックしてたもん、確かに。オフにしてるかどうかっていうの。だからなんかいい感じでね、そのなんか対談というか山崎さんも喋っていただいて、よかったなぁなんて思いましたね。 で、とにかくその山崎エマ監督のですね、まあ、ある種自伝でもあり、そのドキュメンタリーの解説でもありみたいな本が、新潮新書で出てまして、それでも息子を日本の小学校に通わせたいっていうの、これすっごい面白かったんで、もし皆さん、興味あれば読んでいただけたらいいんじゃないかな、なんてこと思ってます。一回ちょっと CM 行きましょうか。CM This。
問わず語りの神田伯山。
18世紀パリ、その街は自由を求める民衆の叫びと革命の炎に包まれた。時代に翻弄される若者たちの魂を揺さぶる熱狂と愛と悲劇の物語、バレエの常識を覆す究極の人間ドラマを豪華絢爛な舞台セットとダンサーの超絶技巧が彩る。日本初制作で挑む幻の傑作をぜひ劇場で。TBS ラジオ公演、大和ハウスプレゼンツ、熊川哲也 K バレエ東京パリの炎、5月23日から上演。 K バレエパリの炎で検索。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、ちょっとリスナーにどうしても伝えたいことがあるんだけど、腰が痛いんだよ腰が痛い中大きな声で喋ってるのよ。響けるのよ。大きな声を出せば出すほど腰に。大変だよ、これ。廃業だよ、こんなんじゃ。で、それでさ、日常もさ、いろんな人と会ったりとか仕事も行くんですけど、まあ仕事じゃないんだけど、この大事な人に会ってきてさ、今私、六代目神田伯山っていうこれ名前をね、こう伝統芸能ですから、講談っていうのは繋がって。で、五代目伯山先生っていうのが、この前50回忌終わった我が家だったんですよ。で、その方の大ファンで松本さんって方がいて、もう50年前に先代亡くなってるから、もうさ、お客様もさ、もう結構いなくなっちゃってんだよね。お亡くなりになっちゃっててさ。で、その方がさ、元大学教授でさ、10代の頃に先代の伯山先生の芸をこう聞いて、素晴らしいみたいなんで、傾倒して、ファンクラブも入って10年ぐらい追っかけてたみたいな。で、とても人柄もいい方で、初対面だったんだけど、50回忌会った時に、あ、すいません、松本さん、もしよろしければ、私もね、次の代とかにも、先代の伯山先生はどういう人だったかっていうのを伝えていかなきゃいけないので、なんか、改めてお話とか伺う機会設けてもいいですかみたいに言ったら、あ、もちろんです、それありがとうございます、こちらこそいろいろ渡したい資料もあるんでみたいな、ああそうですかつって、で向こうが浅草がいいって言うんで、松本さんが浅草のどこがいいですか店はとか言ったら、いやどこでもどこでもいいですよつって、あそうですか、じゃあうなぎでもつったら、うなぎだけはちょっと脂っこくてなんて、ああそうですか失礼しました、じゃあ料理屋取ろうと思って、で料理屋取って松本さんに電話したら、松本さんの声が暗いんだよ、えどうしたんですかあったら、なぜ私は、六代目にうなぎが嫌いって言ってしまったが、反省をしてます。なんですか、なんでそんなわがままを言うか。うなぎが嫌だとか好きだとか、そんなのを言えるようなまだ身分じゃないのに、いや、何をおっしゃる、何をおっしゃるなんて言いながら、面白い人なんだよ。こうって日本料理屋の個室取ってさ、俺も行ったことないところ、日本料理屋なんか行かないじゃん。でも2時間いい感じの個室でマネージャーの山口さんと3人でさ、で松本さんがもうずっと平謝りなんで、会った瞬間にさ、なぜうなぎよいやいいですよ、全く問題ないですよと、平身低頭なんだよ。で俺腰痛いんだけどさ、松本さん格尺と動いててさ、ああ、全然俺と年齢真逆じゃねえかと思いながら、どうぞどうぞお入りください、なんつって。いろんな資料を持ってきてくれてさ、これ仙台伯山が使ってたうちわですって。そんな貴重なものをとかさ、で、松本さんもさ、どういう経緯かっていうと、10代の頃に、18区かな、文化放送の確かラジオで広沢虎蔵が流れてたんだって。まあ、だから今だったら生島博士が流れてると思う。今だったら生島博士に夢中になってるかもしれない。生島博士研究に。で、ところが当時は、浪曲前世ですから、広沢虎蔵の清水の次郎長伝ってのが流れてた。お、面白いななんて、まだ若者でね、高校生ぐらいで聞いたんでしょう、松本さんが。で、時に、これは三代目伯山が創作したものです、みたいな感じのことがあったんだって。え？伯山って人が、伯山って響きがいいな、みたいなことに、当時の松本さん思って、たら、伯山って今いるのかなと思ったら、そしたら五代目の、その、作ったのは三代目なんだけど、五代目伯山ってのがいるらしいっつって、本目亭行ってみようって行動力あんだね。本目亭行った。 畳敷きのところで8割ぐらい人がいて、でも若いさ、10代のやつなんていないんだよ。もうみんなもうお年寄りばっかりだから、そこへ若者がスーッと行った時に、まあ、珍しいじゃないの。で、聞いたんだって、独演会やってて3席貸し切りの白山独演会。そしたらさ、笹川の花がいっていうのやっててさ、博打打ちの話だよ。で、それを10代のさ、松本さん心をわしづかみにされて、こんなすごい芸があるのかってもうえらい感心したんだって。したらなんかさ、ちょっと年が上のさ、なんとかさんっていう人がさ、君なんか、白山先生好きなのみたいな。そういるじゃん、なんか常連の方でさ、若いのに珍しいね、みたいな。で、その人が、いろんなその講談知識を教えてくれたんだって。ちっちゃいコミュニティだよ。で、その人が言うには、いいかい、講談ってのはね、白山だけを聞けばいいんだって。極端だよ極端なの、その人。絶対間違ってるけど。そしたら若いからさ、松本さんも、じゃあ白山だけを聞こうだからその人、松本さんすごいのは、講談興味ないんだよ。興味ないって言うと言い過ぎなんだけど、神田白山、五代目神田白山にしか興味ないの。で、それでもう本当に追っかけるようになってって、で、毎回心は静かみにされて、みたいなことで、そういうお話とかもなんか、いろいろしていただいたりとかしてね。まあ、で、楽しくってさ、松本さんが本当にお優しい方でさ、いや、なんか、録音していいですかって白山先生に聞いたら、あ、いいよ、つって録音させてもらって、で、それを全部文字起こしとかして。で、いつか本にしようと思って、出版しようと思ってた本も、出版社が取り合わないから、自分の自伝含め、白山研究みたいないっぱい、何十ページもあるんだけど、それを六代目渡しますね、みたいな。え、ご家族の方は、先代の白山先生にご興味は、いや、誰もないですよって。だから僕が死んだらこれも、ゴミ箱に捨てられちゃうから、誰かに預かってほしいな、と思ってたところに、ねえ、六代目が生まれて、今こうやってお話ができて、今日はいい日です。これ、全部資料を僕がずっと集めてたものとか渡しますね、つって。文字起こししたものとかさ、そういうの全部くれてさ。だからなんかすごい俺は感動的でね。で、昔の資料とかの中にさ、その神田白山のさ、ファンクラブのさ、浸透会ってのあるんだよ。で、131人の名簿がブワーって書かれてんの。で、俺が、講談会で知ってる人もいるんだけど、ほとんど亡くなっちゃった方だ。で、今、元気で生きてる方ってほんと2、3名とか、そんぐらいじゃないかな。で、その中の松本さんが80歳でさ、なんか俺にさ、その資料とかを託して6代目頼みますねって言って渡してくれたのがね、なんか俺もちゃんと下のもんに伝えなきゃいけないなって、ちょっとこう、なんか、グッとくるようなね。時間でございました。楽しい、楽しい2時間でございましたね。ほいで、この後どうするんですかって言ったら、いや、この後ね、僕今ハマってるものがありまして、なんつって、何ハマってるんですかって言ったら、丸山治ですね、つって、生体模写の、丸山さんに、つって、で、今、どういう、なんか生体模写、モノマネみたいの、やってらっしゃるんですかって言ったら、そうですね、田畑義雄の若い頃と年取った頃の、丸山治がやると絶品なんですっていう。この人さ、どこまでマニアックなんだよ。そのバタヤンの、若い頃と年取った時の真似を丸山治がしてると、それがたまらないんだっつんだよ。浅草に消えてったんだから。いいだろう、たまんないよこの話で、俺にさ6代目頼みましたよって託して、なんか素晴らしいね。そうそうだ、考えたら俺明後日講談大会の収録じゃん。腰痛い時にさ、全然講談なんかやりたくねえよ。治療したいもん俺。俺本当のこと言うとラジオやりたくないもん。治療したいんだから。したらさ、来週スペシャルウィークだっつんだよ。腰痛いのに間が悪いよね。
本当どうしたらいいんだろう。
まあそういうわけでございましてね、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そしてアップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田白山でした。ありがとうございます。
三浦大知です。4月20日の三浦大知のスペースウォークは、三浦大知のライブを三浦大知と楽しもうスペシャル。私三浦大知のライブ音源をたくさん流す特別企画、流しながら自分で一緒に歌っちゃったりもすると思います。僕のライブ音源で僕と一緒に盛り上がりましょう。4月20日夜10時からです。
声優の桜あゆみです。桜あゆみロンリロンリー、4月22日のゲストは漫画家の鈴井さんです。私と鈴井さんは偶然の出会いから友人関係に、そのあたりのお話もできたらと思ってます。 さくらあやねロンリロンリーは毎週水曜夜10時から生放送。集団ごっこをしようや。
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか。
TBS ハウジング。10時です。